おはようございます。礼拝の恵みに預かって主に心より感謝をいたします。昨年の12月に高端語の手術にイザヤ書の9章を中心に御言葉をご一緒にお聞きをしたことでした。で、本日はホセア書からお聞きしたいとそう願っております。3章を中心にですね。で、イスラエル、ユダの地はダビデの時代は統一された王国でしたけれども、その子ソロモンが死んで後2つの国に分裂をします。北イスラエルの王国と、そして南ユダの王国です。そして後になりますと、北イスラエルは紀元前8世紀にアッシリアによって滅ぼされます。南ユダは、まあ、なお長らえるわけですが、約140年ほどの後にバビロンによって滅亡させられることになります。で、イザヤは南ユダで、主の働きをしました。で、イザヤ書の9章はその北イスラエルがアッシリアの帝国によって滅亡させられるその頃に予言をされた言葉でした。ホセアはそのイザヤよりも少しこう先立って、少し前ですが、北イスラエルで預言者として働きをしました。で、北イスラエルは当時この、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハブ、ヒゼキヤの時代、そしてそれはイスラエルの王ヨアッシュの子ヤロボアムの時代となっています。ヤロボアム2世の時代ですね。経済的には非常に繁栄していた時代です。しかし主なる神様への反逆、そして社会には不正義と貧しい人々への抑圧、搾取、それが覆っていた時代です。ホセアは王と民に対して国が滅びることを予言をしました。何よりも真の神様に立ち返るべきことを直言したのでした。ホセア書はこの預言者ホセアがつけた神の御言葉です。現在の私たちのこのキリスト教会の聖書で預言書とそうみなされているのは、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書に始まって全部で15あります。そしてこのイザヤ、エレミア、エゼキエル、この3つがしばしば第預言者、第預言書と呼ばれます。そしてホセア書以降始まる12の書が小預言書とそう呼ばれることがあります。大小、大きい小さい、それは、預言の重要度が大きいとか小さいということではなくて、まあ、主にその預言が語られたその対象の広さ、あるいはまた特にですね、預言書の分量が大きいか小さいかということにあると、そう考えた方が良いと思います。で、神が語られる御言葉に大きい小さい、それはないはずであります。で、ホセア書は全部で14章の比較的短い書ですけれども、2つの点で極めて重要であると、そう示されているのではないかと、そう思うんですね。で、その第一の点、それは何か。それは神様がどういうお方であられるのか、そして神はどのようなご計画を持っておられるのかということを指し示しているということです。で、それは続めて申しますと、神様の清さとその憐れみを指し示しています。そしてまた神様に背く罪人をなおも愛し許し救いへと招いておられるという、そういうことであります。で、第二の重要な点、それは新約聖書でこのホセア書の御言葉が大変重要な意味を持って引用されているということです。主イエスはマタイ福音書でホセア書の御言葉を引用されました。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばないと。それは 主イエスが主ベニーや罪人と呼ばれる人たちと食事をなさっていた時であります。また安息日に麦の穂を摘んで食べたその弟子たちをパリサイ人が非難したその時のお言葉であります。これらは救い主がどのようなお方であるのか、すなわち主イエスが与えてくださる、くださった福音、それはいかなるものであるのかを示しているんですね。で、新約聖書で主イエスだけではなくて使徒パウロがホセア書から重要な引用をします。ローマ人の手紙にあります。ユダヤ人ではない異邦人の救いについてこう記しています。私は我が民でない者を我が民と呼び、愛さなかった者を愛する者と呼ぶと。これはホセア書の一章の9節、10節の引用ですね。神様に背くイスラエルの民に対して、あなた方は私の民ではなく、あなたは私はあなた方の神ではないと、そうホセアを通して語られた神様が、しかしやがて彼らを顧みて回復してくださる、その約束を告げておられます。ローマ人への手紙は異邦人の救いにおいて神の御旨は全てが成就していくのだと告げています。本日のホセア書のこの3章の御言葉からご一緒にお聞きをしたいと思います。主は私に仰せられた。再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛せよう。そう始まりました。ホセアは主のお言葉を聞きました。再び行って、それはどういうことでしょうか。今ご一緒にお聞きしましたように、一章が初めに主なる神様がホセアに、行って会員の女をめとり会員の子らを引き取れとこう仰せられたと始まりました。会員の女をめとれとは大変なお言葉であります。ホセアにはどのように響いた、驚いたでしょうか。そのことをホセア書は記してありません。そこで彼は行ってギブライムの娘ゴメをめとった。そこでとそう記されてあるばかりですね。ホセアはどのようにためらったのか、それが書かれてありません。いずれにせよ彼はそれが神のお言葉であったので従った、そこでなんですね。ホセアはその娘ゴメルが不貧困な身持ちの悪い娘であるという評判を知りつつ結婚したのでした。主がホセアに語られたお言葉には続きがありました。この国は主を見捨てて甚だしい淫行にふけっているからだと。ここで淫行と言われているのは、それは異教の神々を拝むこと、偶像礼拝です。神様はご自身と神の民との関係、それを夫婦になぞらえて語っておられます。神様が選んで育てて、そして神の民とされた、それを私たちは例えば出エジプトや特に新明紀等でご一緒に読んできました。そのイスラエルの民がその主を裏切って偶像を下に求めていると、その姿をと重ねるようにこのゴメルと結婚せよという、それが神様からホセアに与えられた言葉でありました。ホセアとゴメルは結婚して次々と3人の子供が生まれました。その子供たちにつけるようにと命じられた名前は驚くべきものでした。特に2人目のこの名はロ・ルハマ、つまり憐れみを受けない、愛されないという、そういう名前です。3人目の男の子に至ってはロ・アミー、すなわち私の民ではないという、そういう名前でした。その名はそれぞれに神様からのメッセージを意味していました。と同時にホセアの結婚の実情と重なり合ってもいた ことです。最初の男の子、一人目の男の子はホセアの子供であったようです。彼女は身ごもって彼に男の子を産んだとあります。しかし二人目の子、三人目の子はホセア自身の子供ではなかったと思われます。ゴメルとの結婚生活は初めのうちは喜びであったのでしょう。しかしそれからゴメルは夫ホセアを裏切って次々と他の男を追いかけたのでした。その姿はイスラエルの民の神様への不信実を如実に映し出してもいたのでした。ついにホセアは不実な妻ゴメルを離縁しなければならなかったと思われます。それはホセア書の2章の初めにあるんですね。しかし続く2章でホセアは主がその民をなおも憐れまれると、そう御言葉を告げるんですね。私すなわち主があなたすなわちイスラエルを永遠に契りを結ぶと、正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶと、こう告げられました。そして再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛せよと、ちょうど他の神々に向かい星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるようにとホセアに命じられました。神様が裏切るイスラエルをなおも愛してくださる、その御心が預言者ホセアの行動において明かしされるために、イスラエルの民はあの先祖アブラハム以来自分たちを選び養ってくださった神様、エジプトの奴隷の生活から救い出して約束の地カナンの地に入れてくださった神様の恵みに背を向けました。カナンの地とその周辺に住む人々の拝む偶像を主体求めました。それらの偶像の神々がその農業の豊作やたくさんの子供をくれる、すなわち目に見えるご利益を約束してくれると、そう思って死体求めて寄って行ったのでした。それが会員陰行と表されている事柄です。星ぶどうの菓子、それは小麦粉に星ぶどうを混ぜて入れて焼いた菓子、ね、で、カナン人が拝んだ神、女性子女神であります。アシュタロテに捧げたものだと言われています。で、一説によるとこれは新約の時代、ギリシャで、小アジアではね、アルテミスと呼ばれた、使徒行伝に出てきますけど、アルテミスと呼ばれたこの女神と同一であろうと、そのように考えられているようです。ホセアの心にはゴメルへの愛が残っていたのかもしれないと思います。しかしながらその彼の心の中の葛藤を経て、ホセアは主の命じられる通りに元の妻ゴメルを引き取るんですですね。そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取ったと。ホセアはゴメルをただ復縁したということではなかったんですね。買い取った。それはまさに彼女が奴隷になっていた。あるいは、研究者の中には異教の神殿の神殿娼婦となっていたのではないかと、そう考える意見もあります。いずれにしましても、もう彼女は落とすところまで身を落としてしまう。買い取られなければ帰ることができなかったんですね。その代価、それが一体何を意味するのか、これは断言することができません。旧約聖書は奴隷一人の代価が銀30シェケルであるとしている例があります。私たちは主イエスの弟子であったあのユダがユダヤ人たちに主イエスを銀貨30枚で売ったと、そういうことを思い起こすこともできる ことであります。いずれにしましても、夫に愛されながら背き続ける妻をなお許し受け入れよう、そういう神の言葉は神様ご自身のイスラエルのへの変わることのない愛と憐れみを映し出しています。本日今冒頭に話しさせていただきましたように、昔ダビデを王として統一されたイスラエルの王国は分裂をいたしました。で、ホセアが活動した少し後の時代にイザヤが南のユダで働きをしたんですが、そのイザヤが告げた神の御言葉、これをウィークリーゴスペルの右のページに記していただきました。この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだと。ホセアが妻ゴメルを買い取った、それはあがなったという神の御業を指し示しています。私どもはルツ記でもこれと同様のことを見てきたところでありました。で、神様は主イエスを十字架におつけくださいました。お一人をの苦しみと命をもって罪人を、私たち全ての人をあがない取ってくださいました。聖書ではしばしば人の名前が何かを表しているという場合があります。で、この預言者ホセアの名前も象徴的なところを持っています。ホセア、それはヨシュアというのと同じ名前なんですね。で、その意味は神は救い、あるいは主は救ってくださるっていう、そういう意味です。そしてこのホセア、またヨシュアは後の時代ギリシャ語で書き表すと、それはイエスウスという、つまりイエスという名であります。新約聖書は私たちに告げています。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。神様の憐れみとご真実、主イエスキリストのご愛のゆえに、主の十字架の恩賜によって私たちのすべての罪は許され、そして神の子としていただいています。その主のご復活と私たちに与えられた信仰によって永遠の命の祝福に生きるものとしていただいている、これこそ福音の中心点であります。昔アウグスティヌスという方がおられました。紀元4世紀、その頃のローマカトリック教会初期の頃の人物ですね。教父、教えの父とか教会の父という、教父と呼ばれる教会の教えを形作った重要な人物の一人ですね。お読みになった方はおありかもしれません。アウグスティヌスは大変に頭の良い若者でした。彼はそうですね、北アフリカ、当時の大きなローマ帝国の一部でした。そこで生まれました。大変に頭の良い人物でしたけれども、非常に自堕落な生活の中で、一人の女性と同棲生活を続けまして、また異教であります マニ教と呼ばれるんですが、そういう異教の教えに深く傾倒するようになったんですね。で、それは彼の母親、非常に敬虔なキリスト信者であります母親のモニカを深く悲しませることでありました。しかし不思議な神様の恵みによって、アウグスティヌスはキリスト教信仰に引き寄せられることになります。32歳の時に家にいますと、子供たちがこう遊んでいる、中庭といいますか庭で遊んでいる、その遊び歌ですね、それが鳥で読め鳥で読めというふうに彼の耳に聞こえてきた。その歌声がきっかけとなって聖書を読んで、ついに信仰に目覚めてキリストを信じる者にされたんでした。不貧困な生活と、そして異教の宗教に惑わされた生活の中から新しい人生に踏み出したアウグスティヌスは、その後教会に壊れて無理やり教会の司祭にされた、そう書いてあります。そして彼はその生涯を異教との戦いで、そしてまたその後キリスト教会の内部に次々と起こってくる誤った教え、それとの戦いを通して教会の教理教えを確立するということに一生を捧げたことでありました。神の恵みは不思議な恵みでした。母モニカの長年にわたるその涙の祈りは叶えられて、彼女は息子が洗礼を授かるのを見届けて、その後一週間後ですか、天に召されたのでした。生涯にわたって大きな働きをしたアウグスティヌスは76歳で天に召されました。彼と共に働いた、まあ、弟子とも言うべき人物がアウグスティヌスの伝記を記しました。そこにはこう書かれました。彼は何も遺言を残さなかった。彼は神の貧者、貧しい者、神の貧者として残すべきものを何も持たなかったのであると。アウグスティヌスは神の前には貧しく、しかし彼に対して神の恵みははるかに豊かであったのです。私たちの思いを超えた神様の恵みと憐れみ、その大きさはこの昔の方についてとは限らないことでありましょう。アウグスティヌスのような大神学者、いわば特別な人物に限ることでもないはずなんですね。現在に至るまで私たちの周りでも、もちろん私たち自身においてそれが明らかであるではないでしょうか。大阪に淀川キリスト教病院という病院があります。その淀川キリスト教病院には付属する老人保健施設があるんですけども、その老健施設で働いておられる一人のクリスチャン姉妹、まあ、仮に M さん、 M 姉妹とそうお呼びしておりますが、その彼女が体験されたことをそのキリスト教病院のチャペルで証しをされました。その一部分をご一緒に読んでみたいと思います。抜き読みですので、つながりをつけるためにごく一部補足したり言い回しを最低限変更します。先日クリスチャンで認知症の方が入所されました。車椅子の方でした。突然の立ち上がりや夜間の不眠など落ち着かない状況が見受けられました。会話はできました。説明すると、はい、わかりました、はいはいと、そう返事をされるのですが、環境の変化を理解されていないままでした。翌日、認知症の方専用の棟に移ることになりました。そこでも状態は同じでした。一人のスタッフが、 あの方はクリスチャンですよね。聖書を渡してもいいでしょうかと。そして、チャペルにある少し大きめの聖書をお渡しすると、彼女はそれまで落ち着かなかったのに、私これ大好きと満面の笑顔で受け取りました。パラパラとめぐって読み始めました。彼女は詰まり詰まりしながらも声に出して読んでいます。そして彼女が経験した神様の御業についても聞かせてくれるのです。彼女は言いました。神様のされることは計り知れない。そして祈って信じ切ったら神様は必ず叶えてくださる。それが自分に返ってこなくても一番必要なところに一番必要な形で起こされますと、こう言いました。夕食後の見守りも兼ねて他のご利用者さん数人と一緒に集うと、読み聞かせをするように彼女は聖書の音読を続けました。その時その場に確かに神様は一緒においでになると、この M さんは感じた。私は暖かい空気に包まれて慌ただしい時間帯のはずなのに、その場には時間がゆっくり流れているようでした。聖書の力、神様の温かさを思うのですと、こう証しをされました。ここで私たちは、認知症ですと言われているそのクリスチャン姉妹が確かに主の恵みをお明かしをしている、そのことを知るんです。そしてまたこの M 姉妹がその出会いをご自分の信仰体験として証しをして言い表しておられるということを知るのですね。ホセア書に戻りますと、ホセアはゴメルに語ります。これから長く私のところに留まりなさいと、してこれまでの生き方を変えなさいと、そう語るのです。4節のイスラエル人は長い間王もなく首長もなく生贄も石の柱もエポデもテラフィンもなく過ごす、それはイスラエルがやがてアッシリア、あの強大な帝国によって捕囚になって連れ去られるという、そういう意味の予言、そう考えられます。それは苦しい試練の時となるかもしれません。いや、苦しみと悩みの谷を通らなければならないことになります。しかしそれは神がその民に語りかけられて、民は神ご自身のみにお便りすることを学ぶ、そういう幸いな時となる。それが神様の恵みの御心であることが示されるのですね。その後イスラエル人は帰ってきて、帰ってくる。それは文字通り国に帰ってくるということである。それと同時に悔い改める、神に立ち返るということを意味しています。それは終わりの日に主とその恵みに来る。それが神様の恵みの御心であるのだと、ホセア書はそう予言するのです。で、このホセアの北イスラエルへの予言の後ですね、イザヤが南ユダに悔い改めを迫りました。しかし、ユダが完全に従うことはありませんでした。やがて南ユダの王国も滅びて、バビロンに捕囚となります。その後、預言者エレミアは、そのユダに対して、こう主の御言葉を告げました。私は思っていた。あなたが私を父と呼び、私に従ってもう離れないと思っていた。ところがなんと、妻が夫を裏切るようにあなた方は私を裏切った。イスラエルの家よ、主の言葉、背信の子らよ立ち返れ、私があなた方の背信を癒そうと。ホセア書が示す 重要な二つのこと、それを握らせていただきたいと思うんですね。一つは恵み。この言葉は真実、そのように、あるいは真実の愛というふうに訳されることもあります。恵みです。もう一つは立ち返るです。すなわちその一つは神の憐れみと恵みということですね。神様はご自身の民を愛してくださって、憐れんでくださり、愛してくださり、決してお見捨てになさらないということです。私たちの思いを超えた真実のご愛、主イエスキリストの十字架のご愛です。そのご愛をイスラエルだけではなく、主イエスの民である私たちに限りなく注いでいてくださいます。もう一つは立ち返ることです。それは悔い改めて主の御前に帰らせていただくということです。なぜならイスラエルの罪、背信の罪は決してよそごとではない、人の話ではない、この私にも重大な教訓として示されていると、そう思わせられるからです。今1月ですけども、年の初めに初詣に行かないから私は異教の礼拝をしていないと、果たしてそう言えるだろうか。主なる神様以外に実は頼るものがあると、そう内心思ってはいないから。もしも例えば、何つったってお金がなくちゃなと、お金が一番だと、頼りだと、そう思っているなら、私はその金を神としている、そういうことなのではないか。私が上を向いて歩くのではなくて横ばっかり見ている、そうするならばもう私は進む方向が見えなくなる、私の足はもつれてひっくり返ってしまう。果たしてお前はそういう経験はなかったかと、問いかけが自分の心に向かってなされるのではないか。しかし感謝です。しかし主は恵み深く慈しみ深いお方です。私の心に問いかけがなされるとき、あなたの心に声が響くとき、それは実は私どものうちにいてくださるご聖霊の御声である、それがあるんですね。私たちが悔い改めて休んじて主の御前に立ち返る、それは主が喜んでくださって支えてくださって祝福してくださる。主の憐れみと恵みは尽きることがありません。私どももまた誠実を持ってお答えすることができるように願い求めていきたい。その主のご真実に感謝しつつお祈りをいたします。我が魂を主を褒めたたえよう。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。我が魂を主を褒めたたえよう。恵みと慈しみに満ちておられる父なる神様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。あなたは限りない憐れみとご真実をもってイスラエルを愛されました。そしてお一人子をお与えくださったほどに私たちを愛してくださっています。私たちが精一杯の誠実を尽くしてお答えすることができますように、どうぞ整え強めお導きください。私たちがいただいている主のご愛をもって世に出ていくことができるように、どうぞ私どもの存在と私どもの言葉をもって世に明かしすることができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。